Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。少し前のジャックポットのあのトピックに対して、1972東京さん、いろいろな種類の詐欺がウィキペディアに紹介されていました。ということで、なんと13種類の詐欺のケースについてまとめてくださいました。これ気をつけなきゃいけないですね。そしてストレンジカメレオンさんは、私は騙されないと思っている人や、大金を手にして浮かれ気分になっている人、いわゆる心に隙がある人ほど引っかかってしまうという悲しい現実は世の常ですね。そして同じトピックに対してカオリンさんは全文英文のシグナルコメントを残してくださっています。ウディアレン監督のブルージャスミン、私も見ました。あの映画の中で宝くじの詐欺が実際に取り上げられていたんですね。かなり前に見た映画なのでストーリーを忘れていました。カオリンさん、ありがとうございます。スーパーヒデガキさんは、未来の詐欺の被害額は大きくなっていくだろうという予測をされていますね。その理由は、我々のお金の使い方がどんどん電子化しているから、デジタル化しているから。そうですよね。詐欺の被害額を事件ごとに時系列でグラフ化したら右肩上がりになっていくんでしょうね。そしてトピックが変わって、宇宙からの自動運転サポート、こちらのトピックに対してタウオメガさんは実際 GPS データを分析された経験があるようですね。 GPS の誤差には悩まされていましたが、誤差が10分の1程度まで下がるようなら分析もはかどって素敵だなと思いました。なるほど。さらに昨日のトピック、 How much is too much、 このトピックに対してもシグナルコメント、皆さんどんどん書いてくださっていますね。ありがとうございます。さあ、ではこのあたりで今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
Digital Services Act Bears Down on Big Tech。
マットさん、最近なんかテック系の記事が多いよね。
そうですね、どうしてもこの分野は外せないですからね。ただ皆さん、テック系の記事が多いからということで、食傷気味になって夏バテにならないようにしてくださいね。今日はデジタルサービスアクトという法律について。この法律が Bears Down、この bear down、 駆動詞で上から押さえつけるとか制圧するという意味があるんですね。このデジタルサービス法がビッグテックを押さえつける、まあそんな感じでしょうか。
マートさん、この法律ってもしかしたら欧州かな。欧州はビッグテックには厳しいよね。
そうですよね、欧州なんですかね。見ていくことにしましょう。
Big tech companies have been in charge in the tech sector for a long time.
ビッグテックカンパニーが have been in charge、主導権を握ってきたってことだね。テックセクターを for a long time、 長い間。それはそうだよね。
Europe has finally done what the US has not been able to do, pass the Digital Services Act DSA and the Digital Markets Act DMA。
当たってた、やっぱりヨーロッパだ。ヨーロッパは has finally done、 とうとうやったって感じだね。 what the US has not been able to do、 アメリカが not been able to do、 できなかった whatことをヨーロッパはとうとうやった。何をしたのかというと、なんだっけ。
Pass the Digital Services Act DSA。
デジタルサービスアクトと、それからデジタルマーケットアクトっていう2つの法律を通したんだね。
Pass the Digital Services Act DSA and the Digital Markets Act DMA。
そのようですね。どうやらこの2つの法律はとても重要で、歴史的にも一つのマイルストーンになっているようですね。
The historic law, which the European Parliament passed at the beginning of July, will force big tech to change how they do business.
そういうことか。確かに言ってたね。 The historic law, 歴史的な法律。これは欧州の Parliament、 欧州の議会が passed at the beginning of July、 7月の初めにパスした、可決した法律なんだね。この法律は will force、 強る、ビッグテックカンパニーに対して to change how they do business、 ビジネスのやり方を変えさせる、変えるように強いる、そんな法律なんだね。
そうなんですね。ビッグテックカンパニーにとってはちょっと大変ですね。専門家によると、
Some experts even say that the new law will change Apple iMessage, Google Play, Apple's App Store and WhatsApp forever because these services will have to make room for third parties.
専門家が言うところによると、この新しい法律は Apple の iMessage、 それから Google Play、 同じく Apple の App Store、WhatsApp、こうしたものを Change Forever、永久に変えるだろうと、変えてしまうだろうと、そういう専門家もいるみたいですね。
Some experts even say that the new law will change Apple iMessage, Google Play, Apple's App Store, and WhatsApp forever because these services will have to make room for third parties.
今挙げたサービスは have to make room。ルームを作らなければいけない。場所を確保しなければいけない。誰に対して for third parties。サードパーティーの人たちのために場所を確保しなければいけないから。まあこれまではサードパーティーはそこに入れなかったんでしょうね、きっと。
つまりその部分では独占されていたってことだね。
そういうことなんでしょうね。例えば、for instance。
For instance, Google and Apple will have to allow third-party app stores, and iPhone users will no longer be forced to use Safari as their default browser.
例えば、Google と Apple はサードパーティーに対してアプリのストア、これを allow、許さなければならない。まあ、アップストアにサードパーティーも参加できるようになるということなんでしょうかね。確か以前のトピックでも課金の方法とかそうしたところでアップルとサードパーティーは揉めていましたよね。そのあたりの垣根がなくなるということなんでしょうかね。それから iPhone ユーザーのデフォルトのブラウザーがサファリなんですが、サファリ以外のブラウザーも iPhone ユーザーは自由に設定することができるようです。
And iPhone users will no longer be forced to use Safari as their default browser.
それからこれは嬉しいですよね。広告に関して。
There is also a rule that will stop people from using ads that are too intrusive to track users.
そして今回のルールは、stop people from using ads。広告を使うのをやめさせるルール。その ads、広告というのは、that are too intrusive。この intrusive というのは押し付けがましいということです。出しゃばった。ユーザーを追跡するためにあまりにも押し付けがましい広告を使うのをやめさせるルール。そうしたものも盛り込まれているようです。さあそれではこのあたりで1回目の記事本文を聞いていきたいと思いますが、この2つの法律、DSA、デジタルサービス法と DMA、デジタルマーケット法、この法律が適用されるのはどのような企業なのか。そのあたりに耳を傾けながら1回目の記事本文を聞いてみることにいたしましょう。準備はよろしいですか？はい、こちらになります。
Digital Services Act bears down on big tech. Big tech companies have been in charge in the tech sector for a long time. Europe has finally done what the US has not been able to do, passed the Digital Services Act, DSA, and the Digital Markets Act, DMA.The historic law, which the European Parliament passed at the beginning of July, will force big tech to change how they do business. Some experts even say that the new law will change Apple iMessage, Google Play, Apple's App Store, and WhatsApp forever because these services will have to make room for third parties. For instance, Google and Apple will have to allow third-party app stores, and iPhone users will no longer be forced to use Safari as their default browser.There is also a rule that will stop people from using ads that are too intrusive to track users. Both DSA and DMA are clearly aimed at big tech companies, since they only apply to companies with a market value of at least 75 billion euros, about $77 billion, or gross annual revenue of more than 7.6 billion euros. Virtually, companies like Apple, Google, Meta, Amazon, and Alibaba are now under the government's watch.This idea is not a recent development. It was first brought up 2 years ago, and as expected, big tech companies were unhappy about it. If it keeps doing a good job of putting the twin laws into place, it could be a model for other places to follow.
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。ヨーロッパで新しい法律が通ったようですね。デジタルサービス法とデジタルマーケット法。この法律はビッグテックにとっては彼らのビジネスのやり方を変えざるを得ない、まあ、そんな法律になっているようです。さあそれではこの法律の対象となるのはどのような企業なのか、それを後半で見ていくことにしましょう。まずはこちらから。
Both DSA and DMA are clearly aimed at big tech companies.
やはりこの2つの法律は clearly aimed at big tech companies. ビッグテックカンパニーをターゲットにしているようですね。明らかに。
Both DSA and DMA are clearly aimed at big tech companies, since they only apply to companies with a market value of at least 75 billion euros, about $77 billion.
まずは企業の規模ですね。マーケットバリュー。対象となるのは時価総額75 billion euro、75 billion euro。ビリオンですからゼロを一つつけます。750億ユーロ。ドルに換算すると770億ドル。この規模の企業が今回の法律の対象となるようです。
それじゃもう狙い撃ちだよね。そこに達してなければ法律の対象にならないんだもんね。
ですよね。まあそれ以外にも、
or gross annual revenue of more than 7.6 billion euros。
それから年間の gross annual revenue、年間の総収入、これが 7.6 billion euro、7.6 billion のユーロですから76億ユーロ以上の年間の総収入がある企業のみにこの DSA と DMA は apply 適用されるみたいですね。
Both DSA and DMA are clearly aimed at big tech companies, since they only apply to companies with a market value of at least 75 billion euros, about $77 billion, or gross annual revenue of more than 7.6 billion euros.
それって実際対象となるのはあの人たちだよね。
Virtually, 事実上はそうですよね。
Virtually, companies like Apple, Google, Meta,Amazon and Alibaba are now under the government's watch.
おなじみの名前だね。Virtually, 事実上、Apple とか Google, Meta, Amazon, Alibaba, こういった企業が now under the government's watch. 政府の監視下に置かれることになったってことか。大変だな。
まあこれらの規制は急に起こった話ではないんですね。
前からあったってこと？
This idea is not a recent development.
ああ、本当だ。このアイデアは is not a recent development.最近になって出てきたものではないんだね。
It was first brought up 2 years ago, and as expected, big tech companies were unhappy about it.
2年前からもうこの話はあったんだ。そして、as expected, 案の定、期待された通り、ビッグテックカンパニーは were unhappy about it. この法律に対してはハッピーじゃないということか。まあそうだろうね。
まあ今回ヨーロッパで成立したこの2つの法律が、
If it keeps doing a good job of putting the twin laws into place, it could be a model for other places to follow.
twin laws. 双子の法律って言ってたね。
言ってましたね。
もしもこのまま、この twin laws, 双子の法律が、it keeps doing a good job. うまくいけば、it could be a model. モデルになるかもしれないってことか。
そうですね。
It could be a model for other places to follow.
ヨーロッパだけではなく、他の場所のモデルになるかもしれない。例えばアメリカや、それからアジアの諸国でも。
そういうことなんだね。ちょっとビッグテックカンパニーにとっては大変な時代になりそうだね。
そうですね。さあ、ということで今日はヨーロッパで成立した2つの法律を見てきました。そして記事の意味もほぼ取れたと思います。最後にもう一度本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Digital services act bears down on big tech. Big tech companies have been in charge in the tech sector for a long time. Europe has finally done what the US has not been able to do, pass the Digital Services Act, DSA, and the Digital Markets Act, DMA. The historic law, which the European Parliament passed at the beginning of July, will force big tech to change how they do business.Some experts even say that the new law will change Apple iMessage, Google Play, Apple's App Store, and WhatsApp forever because these services will have to make room for third parties. For instance, Google and Apple will have to allow third-party app stores, and iPhone users will no longer be forced to use Safari as their default browser. There is also a rule that will stop people from using ads that are too intrusive to track users.Both DSA and DMA are clearly aimed at big tech companies, since they only apply to companies with a market value of at least 75 billion euros, about $77 billion, or gross annual revenue of more than 7.6 billion euros. Virtually, companies like Apple, Google, Meta, Amazon, and Alibaba are now under the government's watch. This idea is not a recent development.It was first brought up 2 years ago, and as expected, big tech companies were unhappy about it. If it keeps doing a good job of putting the twin laws into place, it could be a model for other places to follow.
羽生結弦選手が第一線の競技から退いてプロに転向するという発表がありましたね。羽生選手といえば北京オリンピックで前人未到の4回転半に臨みました。彼は4歳の時にスケート競技を始めました。ただ小さい頃から喘息の持病があり、そして故障も絶えませんでした。2018年の平昌オリンピックの前に怪我で直前のゲームを欠場しなければならなかった。それでも平昌オリンピックではソチオリンピックに続いて金メダルを奪取、オリンピックを連覇しました。失敗したことがない人は新しいことに挑戦したことがない人だ。これはアインシュタイン博士の言葉。そう考えると羽生選手のスケート人生は常に挑戦の連続。挑戦し、そして失敗し、また挑戦する。プロに転向されてもおそらく羽生選手は挑戦の日々を送ることでしょうね。さて我々はどうでしょうか。挑戦していますか。失敗したことがない人は新しいことに挑戦したことがない人だ。失敗を恐れず挑戦、また挑戦の日々。人生の4回転半ジャンプ見事に仕上げていきましょう。それではまた次回お耳にかかることにいたしましょう。